解体者の夜ヘルス。
ヒーラギフカさんは俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サウチ帰り、ヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい。ということで、今週も始まりましたけれども。
はい。
じゃあ本当にもう12月にも突入してるということでですね。うん、
はい。
今期アニメの話から行ってみたいと思うのですが。
は
い、
12月に入っても、今期の
アニメ。はい。
年末とか関係ない。
関係ない。
まあでも終盤には差し掛かっているのかな、はいはいはい、っていう感じですからね。
じゃあ、今回松崎さんから行きましょうか。
はい。はい、僕はつるね。
あ、来ました。
つるねがね、うん、4話5話、
うん。
5話まで今放送してる段階なんですけど、
はい、
主人公である、ミナトとカイトが、4話で割とちょっとバチバチになるというか、
はいはい、
というのも、ミナトが、弓道またやるきっかけだったマサさんっていうのが、学校の弓道部のコーチに来ること
になる。はいはいはいはい、はい。う
ん、で、それが実は、カイトも、昔なんかお世話になったことあるらしくて、うん、は結構慕ってるんです。
はいはいはい、
マサさん来てくれたんですかみたいな感じで、言うんですけど、カイトとしては、ミナトもマサさんのこと知ってて、え、なんだこいつ、うん、みたいな感じにちょっとなる。
ただでさえね、最初ちょっと。
反りが合わない感じで。で、3話でね、なんとなく、ちょっと認め合うまではいかないけど、なったところにそのマサさんっていうのが現れて、
うん、
でも、そこでちょっと割と、なんか、犬猿の仲というか、うん、喧嘩まではいかないんですけど、仲が悪くなってしまって、そこで、そのマサさんの提案で、じゃあ、五対五の団体戦をやりましょう。
うん、
でも、部員、上司部員入れて8人なんで、二、うんうん、人足りませんと。
うんうん、
そしたら、そのマサさんと、うん、ヨボヨボの先生も入って、五対五でやりますと、
うんうん。
で、女子と先生、コーチチーム対男性チーム。
はいはい、
で、負けたら、下僕っていう、う
ん。合宿で下僕になりますよっていう。
で、まあ、先生もヨボヨボながら打つときめちゃめちゃすごくて。
かっこいいんだよな。
めちゃめちゃかっ、
うん、
ずーっと震えてるんですけど、はい、打つ瞬間だけピタッと止まって、スパーンって。
かっこいい。
めちゃめちゃかっこいいんですけど。
ただその後腰言わしてましたけど。
結局ね。で、結局その男子チームが負けて、
はい、
下僕 T シャツというのを着て、うん、まあ、合宿に、行くことになって、で、合宿の話が第5話かな、
うんうんうん、
になるんですけど、まあ、全然、マサさんが、全然、弓をいらせてくれないんですよ。
うん、
もう雑用とかばっかりで、うん、その草むしりだとか、そのなんか的をつける役とかばっかりで。
買い出しとかね。
そう。でも、その買い出しの途中で、その5人で買い出ししてるところで、ちょっと今までその、カイトとそのミナトもちょっと、バチバチだし、
うん、
まだ。なんなら、七尾もちょっと港に対してちょっとなんか警戒心があるような、
うん、
七尾って、ちょっと可愛らしい子もなんか警戒心がある感じで、意外と5人それぞれちょっとバラバラになってるようなところが、その買い出しのところで、急にグッてなんか距離が縮まるんですよ。
はいはいはい。
なんか、ちょっとホームセンターに行くのと、その、なんか食材、その料理するのがあるから、ちょ、これ買い出し分けようよ、みたいなんで、うん、なんかチームワークができたりとか。
うんうんうん、
で、この、バーベキューでする肉は、いや、絶対豚肉だろ、みたいなところで意外とカイトとミナトがなんか意見があったりとか。うん
う
ん、
いいですね、
うん。そこはカイトと、誰だっけ、
カイトとミナトと七尾。
七尾、はい。七尾とカイトはちょっと違ってたりする、
ね。七尾は、完全なる牛肉派で。
はいはいはい。
で、カイトは七尾に、お前が牛派じゃなければな、みたいなことをずっと言ってるんですけど。で、七尾が、その時、合宿の時、帽子を、
うん、
七尾ですよ。七尾が帽子をかぶってきてるんですけど、うんはい、それは、カイトが昔誕生日プレゼントで、買ってくれたやつ、
う
ん。で、しかもそれは七尾は野球好きなんだけど、カイトは野球のこと全然知らないんだけど、うんうん、なんかの公式の、なんか好き、七尾が野球好きだって知ってるから買ってくれたやつなんだ。っていうのを、七尾は港にするんですね。
はい、
で、港も、野球、クライマックスシリーズ、何それっていう、ミナさんと土井さんと同じリアクションをしてたんですね。
はい。
で、カイトとミナトもそこで、あ、野球知らない同士だっていう、またちょっと共通点が一個見つかったりとかして。で、まあ三人、まあ、買い物全部終わりました。で、まあ帰ろうか。で、せっかく5人で来たんだから、なんか写真撮ろうよ、みんなで集合して。う
ん、七尾くんはそれなんかブログにあげたがる。
ああ、そう、なんか周り、ファンの女の子たちが最近付き合ってくれないから、つって。だから、これ一応証拠写真としてちょっと撮らせて、つって、うんうん。で、撮ろうとしたら、被ってた帽子が風に飛ばされちゃうんですよ。
あら。
で、それを、 必死に追いかけるのが港なんですよ。
うん、
で、港はその川に落ちちゃった帽子を自分が濡れるのも厭わずに、こう追いかけてって、うんうんうん、で、あの、川というか、溝、大きい溝なのかな、
あれ。だからまあ、滝とまで言わないけど、段差が。
ちょっと1メートルぐらいの段差みたいなのあるところがあ
って。ザーって水、あの、向こうにこう水が落ちてって、うんうんうん、もうちょっと帽子が、みたいな。
で、その、落ちようとしてる帽子を港は掴むんですけど、うん、落ちそうになるんですよ。
はい、
その港を助けるのがカイト。
これがね。
で、結局、二人ともザバーンって落ちる。
うん、ああ、そらそう。そらそうだよ。
で、もうびしょびしょになる。う
ん、みんなびしょびしょになって戻ってきて。
うんうんうん、そう。で、そう。で、そこで一緒にお風呂入ったりとかして、で、その夜、いざバーベキューするっていう時には、その、みんないつの間にか、最初よりも距離が縮まってる。
なるほど。
なんかね、マサさんのお兄さんが、
お兄さんが
カメラマンで、はい、その合宿にもいて、はい、で、その人は気づくんだよね。うん、あの、最初カメラ写真撮ってる時はみんなバラバラだったのに、
う
ん、なんか。
そう、草むしりしてる時はみんな距離離れてる写真しか撮れなかったのに、はいはいはい、バーベキューの時はなんか自然と5人集まってたりとか、
チームになったみたいな。
なんか笑顔になってて。うん、だからその、弓道って、なんか最初マサさんかな、先生かなが言ってたのが、4話かなんかで言ってたのが、弓道は団体戦、だからね、つって、うん、いや、弓道は言っても個人戦でしょ、うんはいはいはい、まあ団体戦って、まあ5人1組のチームでやるけど、うん、っていうのが、なんかこういうところになんか徐々に現れてくるのかなっていう感じの、こういうなんかね。
これもいい話でしたね。
すごいいい話。あとやっぱり川に落ちた、濡れてる T シャツの男の子はエロいですね。
あずき、あずき。
はい。
俺もそう思ったよ。
あ、すごい、みんなイケメンだな。
イケメンですよ。
マサさんって、
マサさん、マサ斉藤って、あの、
違う違う、マサ斉藤。
長州の恩師
になった。マサ斉藤じゃないです。
違うか。
マサ斉藤。
めっちゃイケメンじゃないですか。いや、俺も完全に6分のマサさんだった
、ね。違う。
それがあのマサ斉藤。
ですよね。
うん、いや、違うです。なんで3分の2マサといえばマサ斉藤なの
監獄固めが得意。
あの、ヒゲズラでしょ
そうそう。
違う。
いや、でもみんな、もうイケメンですよ。
いいですね。
いやー、なんか、でね、これね、いいのがね、女子弓道部員がね、うん
はい、
要は男子たちはその下僕 T シャツを着てるから、うんうん、その雑用ばっかさせられてて、うん、女子弓道部員は普通なんか練習させてもらえてるんですよ。
はい、
で、マサさんからアドバイスさせてもらったりとかしてるんだけど、うんうん、なんか私たちだけ、ちょっと悪いですみたいな感じで言うところもいい。うん、
いい子だ。
いい子たち。
ちゃんといい子、う
ん。ちゃんといい子。みんないい子。
うん。うん
ただ、公式ホームページの登場人物の欄では、女子弓道部員っていう欄でギュッて一つにされてる。
これは致し方ない。
致し方ない。
その代わり僕らがこの番組で取り上げていきましょう。
そう。ちゃんとね。
多分他のメディアではほら、男子の方を
扱う。もちろんそうです。
我々は、
はい、
女子部員もちゃんと見てます。
我々も男女平等に。たまに男子の方を優遇してしまうところ
もあるけれども。
あるけれども。
はい。大丈夫です。あなたたちのことを僕は忘れませんから。いや、すごいいい青春ですね。
いい
ですね。
それいいな。
うん、よかった。はいはいはい、眩しい。
ドイツ行ってみますか。
はい。
はい、
じゃあ、私はですね、うん、全然喋ってなかったんで、陣外さんの嫁。
はい。
はい、
あれも。
これは、めっちゃいいですね。
うん、あれいいね。
うん、
まあ、要はなんかまあ、その、突然、高校生が、
うん、
職員室に呼ばれて
呼び出されてね。
婚姻届出しててください。
うん、
選ばれたんで。はっていう。
そこだけ聞くと怖い話ですよね。は
い、いやその後も怖いですよ。結婚相手が、
はい、いやもうその人外のもう化け物
で、
う
んうん、なんですかね。白熊みたいな感じって言えばいいですかね。
そうね。白熊をシュッと細くして二足歩行にさせたいような。
はい、なんかまあまあ、うん、うん、そうさ白熊とかアリクイとかそっち系の顔っぽいのかな。でも何も分かんないですね。うん、一言も喋んない
から、うん。ただ一つ分かるのはモフモフしてる
モフモフしてるっていう金野木さんっていう。うん、
そう。
まあ。もふもふで、なんか、飯も食わへんし、うん、コンクリート食うし、何なんだろうみたいな感じなんですけど、まあ他にもクラスメートも、うん、他にもその、
何人かいるんですよ。
実は嫁がいる。
陣内さんの、
陣内さんの
我々の。陣内さんの嫁仲間である。
が
まあ嫁なんですけど、
うん、
男の子が嫁になるっていう。
そうですよね。陣外の方が要は旦那みたいな感じなんですかね。
なんですけど、まあ何人かその、3人、4人ぐらいいるんですけど、うん、まあ何がいいってやっぱり、その主人公側、男の子、うん、人間側が、 ベタ惚れなんですよね。
そう。
人外に対して。
最初こそちょっと戸惑ってんだけど、はい、何話か行ったら、はい、もうそれこそ完全にメスの顔ですよ。
いや、ほんとそう、
うん、あれはなんだこの、ニヤニヤしちゃう感じ、そうそうそうと思って。
なんかめちゃめちゃよだれまみれとかなってるって、ね、もうすげえ笑顔じゃないですか。
甘神されんすよね、
金
沢
さんに。
金沢さんに。
ちょっと やめてよみたいなとか、うん、お風呂一緒に入っても照れちゃったりとか、
うん、そう
ちょっと初々しい
ね。そう、俺ね、木斎橋くんって、うん、赤毛のちょっと、
うんうん、
不良っぽいような無口な子の旦那が、うん、月塚さんっていう、
あれはあれでしょ、
透明人間、
透明人間ミラオ、まあちょっと包帯ぐるぐる巻きで、うんう
ん、あれが可愛いな、
ジャージ着てんだよね。
はい、最初その木斎橋くんが月塚さん、まあ最初なんか俺は理想が高いから結婚なんて無理だなって言ってたやつが、うん、なんでってなったんですけど、あれが理想だって言い出して、うん、どこに惚れたんやって言ったら、こうなんか最初その嫁を選ぶって時に頭下げたら包帯がパタッとほどけてしまって焦って直そうとするところに惚れたって。ただ、それは、めっちゃ可愛いんですよ。
わからんでもない、あれ。
汗汗汗みたいな。そうそう、
顔見られたみたいな。顔見えてないんだよ、
ね、
一応包帯の上に顔みたいのがあるんだけど、はい、あれはだから書いたんだよね。
書いたんです。木斎橋くんが書いたんです、うん。俺と一緒にいていいのかつって、返事せえへんから、笑顔の顔書いたつって。でもなんかね、そのなんか、やりとりも良くて、うん、なんか、その、まあ、指輪とかも、交換とかもするんですけど。うん、
はいはい。
でも包帯やしなぁ、できんのかなぁって言ったら、一応してみるんですけど、やっぱ手も全部包帯なんで、
うん、
ポトッと落ちるって、うん、指輪も落ちたりとか、うん、あともう喋んないから、カンペみたいな、
うん、
スケッチブックに字書いて、
うん、
筆談でするんですけど、その、木斎橋くんがリレーのアンカーに選ばれたっていうので、
うん、
で、まあ頑張って、バーって、はいはい、でも接戦になる、うん、生徒会長と接戦になって、で、みんなその、金野木さんとかも、こう、なんか赤い
チアリーダーみたいな
感じで振って応援してるんですけど、そこで、その、月塚さんが、ガーって書いて、バッて出したのが、イチャラブって書いてある。それ見て、木斎橋くんは、勝つって。
頑張れるっていう。
いいよね。
なんだこれ。
ニヤニヤしちゃうな。
いやーすげえなんか、ほのぼのして。うん、まあまあ5分アニメなんであっという間なん
ですけど。まあそうですよね。
よりあっという間な感じがしますね。
そうそうそう、なんか、弾丸の双子みたいなの
出てますよね。
うん、なんか、
ね、いや、いいわ。
いいですよね。
月塚さんだっけ？
月塚さん。
一応、本人の中では、
はい、
その、木斎橋くん、
はいはいはい、
鬼嫁なんだっけ？
そうです。
どんな人とか聞かれた時にその筆談みたいで、
鬼嫁って出して。なんかね、風邪ひいたエピソードとかもなんかね、その金野木さんが一緒になんか飯を食わずに添い寝ずっとしてくれたりとか、うわー嫁大事にしてんなーみたいな、
なんかキュンときますよ ねあれは、
う
ん、
元気になった瞬間にもうシュッて光の速さで動いてコンクリート食ってます。動きが速いってなんかめっちゃ面白いですね。
いや、あれはいいっすね。
ま
あ、
宮田さんだってもう、透明人間好きです
よね。好き好き。うん。
過去にもね。
過去にはだからあれですよ。天使になるもんもそうだし。サーラ。
うん。トールちゃんとかも。
そう、トールちゃんもそうですし。うん、だから、顔見えないけれども表情があるみたいのが好きで。うんうん、だから、あれ、ね、なんだったっけな、あのアニメ。妖怪層。なんだっけ。
アパート。
うん、
はい。
に、なんかあの食事作る人が手だけの幽霊の。
あ、言ってましたね。
はいはいはいはいはい。
そうそうそう。
妖怪アパートなんとかみたいな。
あ、
そうでしたっけ。
うん。
それとかもね、うん、なんか好きなんですよね、うん、あれは。
いやでもちょっと、あの月塚さんのあの、登場シーンは、あ、これかって、わかる気がしますね。
はいはいはい。
あの、あ、こういうのに燃えるっていうのが。
あとジャージってのもいいね。
そうなんですよね。うん、あとあの、エンディングで、あの、足んとこがこう伸びると、
あのバネみたい
な。バネみたいな。なんかね、あいつ全部可愛いんだよな。
だから果たしてこれを、要は男とするのか、女とするのか、何とするのかですよね。
でもやっぱ旦那だから男なのかな。
男
なんでしょう、ね。そうなると嫁側をどっちで解釈するか。
そうだね。
難しい問題ですね。
だから、我々のその、要は前クールやってるその3プラス1的なもので言うと、どっちになるのかというか。
でもこんだけもう人外が増えてくると、3プラス1プラス1みたいな。
ああ、人外 1?
人外は、人外は。
でもそうなるとソフィー入れるか。
そうそうそう。吸血鬼ってどうなるのっていうことになる。
そこは俺が全部査定する。もう人型は、完全にこれ人ってなったら、もう僕が、あ、これは申し訳ないですけども、3プラス1の、3の方に。
なるほど、なるほど。
すごい、はい、何でも鑑定団の人みたい。
そうそうそう。あの、ひよこのオスメス鑑定士みたいな。
ゴブスルのあのドラゴンのやつとかはどうなんですか？
あれはでも人外ですね。やっぱそうですね。あれは人外ですね。と、はいはい、フォルムが。
か、テンスラのあの、なんかドラゴンみたいなのとかは、あれは、うん、
あ、でも、ドラゴンでしょ、あれは人外の方。
人外の方。
ただ、今後出てくるオーガは、あれはちょっと人間寄りに入れたいところではありますな。な
るほど。委員会があるんです、ね。
委員会が。
日夜会議してます。遊びじゃないからね。
はい。いや、人外さんの嫁は本当いいやつですね、はい。はい。
じゃあ、次は私。
はい。
いよいよ、はい、予告通り、はい、寄宿学校のジュリエット。
はい。
追いつきましたよ。ちょっと、僕が語りたいのは7話。まず7話。まあ、体育祭がありましてね。
はい、
体育祭で、まあ、いろいろちょっとシリアスな、ちょっと展開がありまして。うん、で、最後、その、犬塚とペルシアが、騎馬戦で一騎打ちっていう流れになるんですよね。うんうん、それは、ペルシアに挽回のチャンスを、はい、犬塚くんが、あえてこう、喧嘩を売るような形にして与えるっていう感じで。で、ペルシアは、でも全力で戦わねえと怒るからねって、前にも言われてたから、もう約束をしてたから、犬塚くんも本気で行くわけですけれども、
はい、
応戦の結果、そんだけシリーズの展開でいい話になってたのに、最後、ラッキースケベが勃発して、
うん、
パイオ2は静かみみたいな。で、鼻血出して倒れる犬塚みたいなのがあったりして、うん
はいはい、
で、その一件で、MVP はペルシアなんですね、その体育祭みたいなの。
うん、
で犬塚はその黒犬メンバーからもうおっぱいクソ野郎と責められてお前のせいで負けたみたいになって、でまあその拷問みたいなのを受けるんですよ。なんか噴水の前で一人そろばん攻めってあるでしょ、江戸時代の刑罰みたいな、ギザギザの板の上に石高先生座るみたいな。でそれでなんか一人反省中みたいなの書かれてたら、そこにペルシアがやってきて、で結構ね、その白猫サイドの派閥争いっていうのがあったんですよ。
うん、
で、そこでペルシアは陥れられるところだったんです、その、反、なんか、クーデター軍みたいのに。うんうん、で、で、結構その、で、最後の騎馬戦にもう出れなくなったのかな、足を怪我させられて、うん、中、その、クーデターの連中に。うん、で、そこに犬塚が来て、痛みが引いたら試合見に来いって。で、それまでに涙乾かしとけよ、みたいな。
うん、
でも、ペルシアも、別に泣いてなんかないわよ、みたいなことは言うんだけれども、
はい、
じゃねえと俺があいつぶっ潰すとこ見れねえからな、とか言ったりとかして、すごいいい流れがあるんですよ。
はいはいはい、
で、そのちょっと恩もあるから、で、結果、ぶっ倒してくれたから、で、しかも自分に挽回のチャンスを与えてくれたから、ペルシアが、ソロバン攻めの最中の犬塚のところに来て、
はい、
体育祭のジンクスって知ってる？っていう。で、犬塚はジンクスって知らないんですよ。
うん、
で、それは何かっていうと、MVP、ペルシャが MVP ですね。MVP と踊ると、末永くその二人はカップルになれるっていうジンクスがあるんです。でも犬塚は知らなかったんだけれども、そしたらペルシャが何でもないわ。ねえ、私と踊ってくれますかって言って、二人で踊るんだけれども、で、ペルシャはちょっと足怪我してるし、犬塚もなんかそっちのその、ダンスとか踊りが分かんない。
はい、
したら、ペルシアが、そっちの、踊りでいいわよって言ったら、犬塚が、盆踊りを教えるんですよ。
うん、
で、それが本当ドドンガドン、あ、そうで、ドドンガドンみたいな感じなんですけども、それを二人で踊って、で、ペルシアが、東亜の踊りって変わってるわね、面白いわって言って、そのドドンガドンが気に入ったのか、ずっと、可愛い声で、ドドンガドン、ドドンガドン、やってるのが可愛かったです。
それは可愛い。
で、こんだけ密度が濃いのに、ラッキースケベありました、ドドンガドンありましたなのに、これまだ A パートなんですよ。
ちょっと
B パートは、犬塚が熱を出すんですよ。
うん、
で、その看病みたいな感じで、その噂のジュリオが。
うわジュリオ。
ね、
うん。
岩井ジョニオならぬジュリオが。
ジョニオさんじゃないです。はい。
で、ちょびひげなんですか？
ちょびひげ
ない
。
出してない。
ちょびひげない。
出してない。
ジュリオが、まあ、だから、黒犬の方の、寮に来て、
潜入するための。
して、うん、で、看病をすると。
はいはい。
で、やっぱもう、こう、いろいろ部屋片付けてたら、これまた定番ですね。エロ本が見つかるわけですよ、
うんうんうん。
で、それっていうのは、他の友達が置いてった、
エロ
本なんですけども。
犬塚のじゃない。
うん、で、まあ、そんなの見つけて、うん、結構、じとめみたいな感じで見るじゃない。うんうん、そしたらもう、犬塚も、 慌てて、いや違うんだ違うんだ見たくなって、他の女の胸なんかどうでもいい、俺が興味あるのはペルシャの胸だけだってちょっと熱もあって変なことを言うんですけれども、はいはいはい、そしたら、またこれも王道の、はい、王道の必殺技が出ましたね、うん、エッチもう拍手、今すごい穏やかな顔で拍手してる、ね、
観音様みたいな顔してる
で、さらにですね、ペルシアが、だからジュリオがですね、なんかこう、タオルか替えに行こうとしたのかな、洗面器の水を。うんうんうん、したら、あれは、なんだっけ、名前、ちょっと、柄悪いやつ。
何でしたっけ、ちょっと待ってくださいね。うん、はい。
そういうじゃあ暫定マサさんにし
とく。
それは斉藤だ。
で、それとばったりやって、はい、で実はその男っていうのはジュリオをすごく気にしてんの。表向きはそんなの見せないけども、はい、なんだあの可愛い子でちょっと、ね、女っていうのは気づいてんの。ペルシアだってのは分かんないけども、ね、でもちょっとこう絡んでくるような感じなんだけども、はい、でも本当は。だから学部どこなんだよとか言うんだけど、本当はちょっとお近づきになりたいんだけど、うん、ペルシアバレちゃダメだと思ってるから、はいはい、わーって逃げ出すわけ、はい、で逃げ出したら今度ジュリオは女風呂に迷い込んでしまって、うん、ドボンって落ちて、はい、で周りにも女の子が入ってて、でジュリオはまあ可愛いとはいえ男の子だと思ってるから、うん、キャー見たくなって、うんうんうん、もうずぶれ濡れのまま逃げ回って犬塚の元に来ると、はい、したらもうびっちょんびっちょんなわけですよ、はい、でそしたら着替えに犬塚が自分の服を貸すんだけれども、はい、やっぱサイズがでかいわけ
さ、そりゃそうでしょうよ、
サイズがでかいわけさ、
は
い、
そりゃそう、
着替えて、はい、もうサイズ大きいわとか言うんだけど、はい、着替えてようやく着替えたと思ったらズボンがストンと落ちるみたいな、
はいはいはい、
これもまたその、はい、いいからくり仕掛けが、うん、いいからくり仕掛けがですね、うんうん、でそこにさっきエロ本を貸してたやつが戻ってきて、はいうん、やっぱエロ本返してみたいな来るわけですよ、うん、犬塚みたいな、したら一応鍵はかけてたんだけどそれを忘れて慌てたペルシアがワイシャツ1枚で布団に潜り込
む、そらもうそこしか隠れるとこなんでそこしかねえもんな、そらそうだよな、
そう
俺が見たい必殺技全部出た全部出た
ね。
でも最後良かったのが、はい、犬塚も調子が良くなって、看病ありがとうな、みたいなことを言ったら、いや、私別に看病しにここに来たわけじゃないわって。だから、あなたが熱を出してたのは知らなかったもん。そりゃそうなんですよ。外から来た時は、犬塚が熱出してたかどうかなんか分かんなくて普通に来てる。で、なんでじゃあ、みたいなことを犬塚が言ったら、ただあなたに会いたいと思ったから来ただけよ。理由なんてないわって。なんだいこれ。なんだいこれ。いや、二次祭やっててよかった。二次祭やってなかったらちょっとこぼれてたかもしれない。
ええな
ぁ。いや、素晴らしかったっすわ。大好き。
まさにイチャラブだな
ぁ。イチャラブでしたね。素晴らしかった。
そういうお約束というか、うんうん、そういうのが全部、
全部入って
る。ぐわって入ってますもんね。
もう欲しい、食いたいもん全部入ってるわ。この弁当、幕の内弁当。萌えの幕の内弁当や。
まさにだな。
いや、素晴らしかったですよ。まあ、じゃあ今日はこんな感じですかね。
はい。
はい、ということでですね、はい、まあ、次回以降も、どんどんどんどんですね、今期アニメの、まあ、本当、あと残りわずかかもしれないですけど、だからこそいっぱい語っていきたいと思ってますので、はいはい、よろしくお願いします。で、この後はですね、ピンバートは久々に、はい、我々3人の、またこれも恒例ですね、はい、おすすめ漫画を紹介してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。おすすめ漫画を語ろう。
イエーイ。
はい、ということで、ライブではね、はい、端っこ
アンサンブル
をちょっと、はい、まあ、語ったりもしたんですけれども、はい、今回はまたちょっと別の作品を各々が語っていきたいということで、
はい、
時間の許す限り、はい、紹介していきたいのですが、
はい、
じゃあちょっと私から行かせていただいてよろしいですか。
はい、はい、お願いいたします。
ちょっとすげえのが出てしまいました。
お、
事情を知らない転校生がグイグイ来る一巻。
ああ、
なんか名前は
ツイッターでなんか見ましたね。
もともとはツイッターで連載してたものが、うん、今はこれはこうだ、ガン、あ、ジョーカー、ガンガンジョーカーでも連載して、
はいはいはい、
でそれで 一巻が出たという感じだったんですけども、ツイッターで僕もあのなんか流れてきたのを見たときに、わ、これはと思った記憶がありましてですね、うん、はい、でこれがいよいよ出たということで、どういうことかっていうと、うん、まあ、西村さんっていう、まあ、小学校の女の子がいるんですけれども、うん、はい、ちょっとその目つきが悪い、目がギョロッとしてて、っていうことで、ちょっとこのみんなから死神と呼ばれて、こう、疎まれてるみたいな。
ああ、なるほど。
ね。うん。でも、ま、本人さほど気にしてないんですよ。もうちょっと達観してて。
うん。うん、
まあ、仕方ない、仕方ないくらいの感じなんですけども、うんうんうん、そこに、転校生が、転校生が、来るわけですね。高田くんっていう。
はい。
で、この高田くんっていうのは、すごく、まあ、社交性で明るくて、ただちょっとアホの子なんですよ。
うん、
まあ、可愛らしい子なんですけど、ちょっとアホの子で、で、ちょっと、まあ、小学生ですけれども、ちょっと中二的なものがすごい好きなんですね。はい。で、この西村さんっていうのが、死神っていうことで、あだ名されて、まあ、みんなにちょっと、まあ、いじめ的な感じに、なんですけれども、まあ、はい、死神って呼ばれてるのを聞いて、
ワードがもう。
そう、畜生、なんてかっこいいあだ名なんだ、と思って、で、うん、その西村さんにあだ名の理由とか聞くわけじゃないですか。うん、で、そしたら西村さんは、多分、そんなの知らないけど、目がギョロッとしてて死んだ魚みたいだからじゃないみたいなこと言うと、もう、かっこいい、みたくなって、うん。で、でもこの西村さんは、高田くんも私に近づかない方がいいよ。呪いが移るらしいから、って言ったら、何それ？かっこいい、何それ？で、まあ、よく昔あったじゃないですか。我々の世代だと、この、バイキンみたいな感じですけども。で、私に近づいたり、タッチしたりすると、感染する死の呪いなんだって、うん、そんな風にみんなが言ってるのって言ったら、うん、死の呪い？そんな凶悪のもの、一、小学生が、いいなーって、キラキラした話して、見たりして、で、もう、僕も欲しいとか言い出して、で、そういうふうに僕も死神って言われるようになりたいから、うん、西村さんともっと仲良くなりたいって、ぐいぐいぐいぐい来て、で、西村さんは今までそんなこと言ってくる人いなかったから、うん、もう戸惑うばかりなんだけども、やっぱり嬉しいわけですよ。っていうような話なんですけども、ほんと良くてね、
うん、もう、かわいい。
ほんとにいいんですよ。で、例えばね、他にもね、まあその、そう、転校生のその、これは名前、あれ、忘れちゃった。高田くん、はい、高田くんが、帰ろうとしてたら、まあ、ちょっといじめっ子サイドの男の子なんだけれども、お、高田、俺らの仲間入れてやるから一緒に帰ろうぜ、みたいなこと言ったら、うん、
はい、
よかったね、死神の仲間がまたできたよ、みたいな。いやいや、そいつじゃねえよ、うん、お前だよ、みたいなことを言うんだけれども、なんか、俺らと一緒に帰ろうぜみたいなこと言ったら、でも、なんとかくんって、ただの人間だからな、みたいなこと。したら、その言われた方も、それ言うんだったらお前西村だって、お前ただの人間じゃねえかって言ったら、うん、あれでも、西村さんは死神なんでしょ、君たちがずっとそう言ってたんじゃん、うん、みたいなことをズバッと言って、うん、それは何の
悪気もなく、皮肉じゃなくて普通に。
でもちょっとその一言っていうのは西村さんにすごく響くわけですよ。はい、で、僕は死神みたいに西村さんかっこいいからもっと仲良くなりたいんだよとか言って、ちょっとこう、ほろっとこう涙をにじませるみたいな。
かわいいな、西村。
そう。でもね、ほんとこの、高田くんがね、いい意味でアホの子で、グイグイ来るんですよ、タイトル通り。で、もう全然てらいもなく、目つきが悪いとかって本人は言うんだけれども、すごく素敵だからね、西村さんとかグイグイ来るから、うん、もう赤面せざるを得ない状況になって、うん、で、で、結局二人で一緒帰るんですけども、じゃあ明日も一緒に帰ろうね、西村さんっていう、で、一緒帰るんだけども、ずっとその高田くんが手を握るわけ、西村さんの。で、なんで手繋ぐのって言ったら、西村さんに触ると強力な呪いをさせるらしいからねって、嫌なら話すけどって言ったら、ちっちゃい子で、嫌じゃないけど、みたいなこと。で、これ素晴らしいんですよ。
それはいいですね。
ぜひ見てください。
これ、高田くんの方はそういう気持ちみたいなのがないん？
ない、けれども、好意はすごく持ってるんで、うん、どっかでひっくり返る要素は全然あって、ね、
あ
とちょっとそういうのに疎い部分もあるんで、
まあまあまあ、
だから終盤行くと、要はね、なんか
一巻の終盤、
うん。大人になったらキスしていいみたいなこと言い出して、で、それはもう戸惑うばかりじゃないですか。
うん、
でもなんか、友達、キスするものみたいになった間違った解釈とか
をして、アメリカナイズされた。
うん、そうそう。はい、そうか、そんなことしなくても僕らちゃんと友達だよねっていう、うん、なんかこう、うん。
わ
いや、これはね、素晴らしいですよ。 ちょっといいのはね、男の子で日野くんっていう子が途中出てくるんですけども、うん、日野くんもある意味天然な子で、うん、結構その西村さんをあまりそういう目で見てない感じがあって、
同級生の、
うん、なんかね、高田くんがちょっとあの怪我しちゃうんですよ、うん、で保健室で寝てると、でそこにプリント届けに西村さんが行くんだけども、また私のせいで怪我したってあのなんか言われるとあれだからってこう躊躇してたら、日野くんがあちょっとそこどいてって、高田って入ってくるんですよ、うん、でもちょっとやっぱ西村さん寂しいわけ、あ、はいはい、やっぱ友達できたんだ、うんうん、あの日野くんと高田くんは、うん、じゃあ私はいいかなってこう帰ろうと してあの玄関まで行ったら、うん、高田くんが走ってきて、日野くんが、西村さんが待ってるって教えてくれたからさ、みたいな。で、日野くんはだから、割と、裏表がなくそういうことを。で、なんか、オカルト好きっていう設定がちょっとあるんで、なんか、神社で心霊写真撮ろうっつって、はいはい、で、二人で、写真を、まあ、どこまで計算かはわからないですけども、撮ったりするっていう、非常にね、いいサブキャラも出てきたんで、いや、でも本当この、事情を知らない転校生がグイグイ来るは、ぜひ、読んでいただきたいということで、いいですね、こちら、河村拓さんが書いてる漫画ということで、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
はい、おすすめです。
はい、
さあ、
じゃあ私が、
うん、
本当まあ最近知ってすぐ集めた感じ、まだ継続中ですけど、虚構推理という、
ほうほうほう、
マガジンかな、
うん、
かなんかでやってるやつなんですけれども、これがまあこの小説が元あったやつのコミカライズ版みたいなやつ
な
んですけれども、うん、白平京っていう方のそのミステリー小説を、
うん、
片瀬茶芝っていう方がこのデビュー作として絵を描いて、うんうん、やってる漫画なんですけれども、はい、まあ要はまあちょっと前三平さんとか割と好きだと思うんですけど、割とちょっと妖怪もののお話にはなってるんですけれども、うん、まあ主人公の、女の子、がいるんですが、
うん、
女の子とその男の桜川九郎っていう男と、こっち名前何だっけ岩永琴葉っていう、はいはい、まあ女の子の、
うん、
まあ見た目ちっちゃい女の子なんですけども、実はまあもう今の段階、今9巻ぐらいまで出てるときはもう20歳に近く19とかになってるんですけど、まあちょっと年上の大学生の男の子との、
うん、
まあ出会いから始まるもんなんですけれども、要はまあなんまあ、この二人がまあいろいろ事件を解決していくって話なんですが、うん、ただこの、岩永っていうこの女の子が、うん、片足が、義足で、うん、片目が義眼っていう、
うん、
で、この一足一眼の、うん、その、妖怪という。
はいはいはいはい、はい。
なんか妖怪ではよく
ある。そうですね、一足一眼っていうのは、まあちょっとその、はい、神様の象徴みたいな、人じゃないものみたいな感じの、
この子はその岩永っていうのはその子供の時に誘拐みたいな神隠しみたいなのにあって、である日突然片足と片目がなくなった姿で発見されたっていう事件が起こってて、まあ金持ちのお嬢さんなんで誘拐やったんちゃうか、でもその術がもう完璧やったと、
うん、
その後の処理が完璧にされていたから、うん、何の後遺症もなく生きてるっていう話なんですけど、それからまあちょっとお化けみたいな幽霊みたいなのが妖怪とかが見えるようになって、
うん、
でその妖怪とかが相談に乗ってください、うん、知恵の女神として生きている、うん、相談に乗ってください、はいはいはい、こういうことがあって
妖怪側から、
はい、助けてくださいっていうのが毎回来るんです。でこの、男の桜川九郎っていうその相棒の男は、
うん、
人魚の肉と九段の肉を食べた青年なんです。人魚の肉っていうのはその不死身の体になる力、うん、で九段っていうのは予言をしては死ぬって言われている、
うん、牛から生まれてきて人の顔をしてて予言をしてすぐ死ぬ
っていう、予言をしたら死ぬっていう、
うん、なるほど、そういうのがいる、
そういう妖怪、
うん、
でその2つの肉をその子供の時に食べさせられて、
うん、
でだから死なない不死身の人、
うん、
で、
うん、
しかもその死ぬことによって、一回死ぬことによってその先が見えるっていう、
予言ができるようになると、
うん、そうそうそう、
で不死身だから蘇ったら見えてきたっていうのと、その知恵とそういう能力を使って、まあ、その妖怪の困ってることをまあ解決していくみたいな話なんですけども、うん、これ結構、まあ、最初は結構ねとそのまあ、最初の話は結構難しい話だったりするんですけど、うん、なんか都市伝説をこのなんか改変してて、うん、その虚構の推理っていう感じなんですけど、うん、結構今もその原作の小説が終わっ って、うん、で今はもうこの漫画だけでオリジナルストーリーみたいなんで今どんどん
なるほど、ね、
漫画だけが今続いてるみたいな、
うん、じゃあ漫画自体も人気あるんですね。
そうですね、うん、でもこの間9巻ぐらいが出たんですけど、もうその辺はもうそのオリジナルの作品になってるんで、うん、もう小説よりかはちょっとポップというか、うんうんうんうん、本当短く終わるような、
なるほど、
なんか殺人事件が起こった、うん、そのギロチンがつくもがめになってて、そのギロチンからちょっとこの事件おかしいと思うんですよっていうような。
あ、でも結構1話完結に近いような。
そうですね、うん、その1話じゃ長いんですけど、まああの数話で終わるようにまとめてあったりとかして、うんうんうん、これはなかなかね面
白い。へー、ちょっと興味あるなそれ。
三平さんすごい好きだったんですね、うん、女の子も可愛い、
うんうん、
まずはこの女が可愛いがために買ったようなものなんですけど、うん、どんどんハマっていきましたね。
いや、たまにあるからね、はい、あのジャケ買いしたら思いのほか思ってた以上にっていう、はい、
ずっと今も続いちゃってるっていう。ああでも、は
い、なるほどね。
これは虚構推理、
虚構推理、
はい、僕マガジンでもう推理物って言ったらもうサイコメトロエイジハマってるんでバディで
そうなんですよ、
はいはい、
これがね、そうマガジン R です、ね、
マガジン R、
はい、あーなるほど、
はいはい、でやってるようです。
はい、はい、了解です。じゃあ、はい、松崎さんいきましょうか、はい、
じゃあこの流れでマガジン、はい、週刊少年マガジンで連載してるもの、
はい、
ランウェイで笑って、
あ名前は
知ってる。あちょっと僕すいません初めて、
うん、
これはですね、猪谷言葉さんという方の、はい、漫画なんですけども、はい、まあ、ランウェイってタイトルで会える通り、はい、あのファッション、いや、あの、パリコレとかの、うん、まあ、ファッション業界のお話なんですね。ほうほうほう、あの、パリコレであの、歩いていく、あの、はいはいはい、
あ
の道。
あそこ？
あれとかを、まあ、ランウェイって言ったりとかするんですけど、
はいはいはい、
まあ、だから、僕には全く縁のないところではあるんですけど、まあ、
君どころか我々には、
我々には本当に
だからあのまあちょこちょこうんちくみたいなの出てくるんですけど、うん、僕はそれ全く分かんないんですけど、うん、だからそのどのファッションがいいとか、うん、どれがかっこいいとか全然分かんないんですけど、
ね、そんな、
ただシンプルに僕マガジン読んでたら僕毎週これ泣いちゃうんで、
へ
ー、毎週読むのやめて単行本で買うようにしてるんですよ。
なるほど。
ぐらいじゃないと、あの、どういうお話かと言いますと、うん、まあ、あの、高校生のお話で、まあ、あるその女の子がいました、うん。モデルを目指してる女の子がいました。うん、目標はパリコレです。
うん、
でも、その女の子、その、まあ、父親がそのファッションデザイナーをやってて、うんうん、で、まあ、そのコネみたいなのも十分ある。で、小さい頃からま、背が高く、あの、背が高くて、もうこれはもういいモデルになるよってみんなから言われてきた。うん、そんなモデルが、その小学校で高い状態から止まっちゃったんです、身長が。
あー。
だからもう160いくつかな、で止まってしまって。で、モデルに絶対的に必要なのはもう身長らしいんですよね。
当時は大きかったやろうけど。
うん。
うん、そっか。
だからそこをもう10歳ぐらいでもう身長が止まってしまっているので、
なるほど、
それでもそのこの子はその血打ちかな、血打ちはそのもうめげずに、そのいやそのお父さんにそのいやどうしてももうパリコレなあのモデルになりたいからつってもう掛け合う、
あ、
そういう負けん気の強い子なんですけど、
はいはいはいはい、
そのクラスメイトで一方ですね、ちょっと服飾を作るのが趣味の、
はいはい、
津村いくとくんっていう子がいまして、
男
の子です、うん、この男の子がいまして、でまあなんかその千雪がなんか新郎相談のなんか紙を集めるみたいな時にその子だけなんかあの全然出さなくて、
うん、
でもあの就職って書いてるんですけど、就職の下になんかなんかデザイン学校みたいのを消した跡みたいなのがあったりとか、
はいはいはいはい、
でいく理由はその家がもう貧乏なんです、
うん、
で他の妹たちもいて、妹たちはすごい才能のある子だから、
うん、
自分が就職すればなんとかその上のその学校に行かせることができるっていうので、なんとかそのデザイン学校に行きたいみたいな夢とかありつつもその諦める、
うん、
あその二人がそのデザイン、そのデザイナーとモデルっていうその才能とかやりたい欲はあるけども環境のせいでその夢を諦めざるを得ないような子たちが一緒になってパリコレを目指すっていうお話なんですよ。でこれがですね、まあ、そもそもなんでそういうその二人がタッグを組むようになったかみたいなきっかけがあって、で、じゃあちょっと私のために服を作ってよと、
うん、
その、まあ、その事務所で、なんかモデル事務所で何回オーディションがあったりとかするんですよね。で、それに着ていく服を、まあ、作っ、 作ってくれみたいなことを、まあ、ちょっとお願いするんですけど、うん、それでまあ、着ていったら確かにその、姿もその、オーディション受けもいいし、
うんうん、
まあ、そのオーディションでまあ、その、審査員をなんか認めさせて、一応所属はできるようになるんですけど、うん、まあ、なかなかそんなちゃんとした仕事とか、その、もらえないよってなるんですけど、それを、その、事務所に行くまでに、読者モデルでなんか、街中、
うん、
で、なんか写真撮って、なんかこういうファッションの子素人でいました、みたいな。カメラマンで、それが雑誌に載っちゃってるんですね。うん、で、それも、自分、すみません、素人の高校生に作らせた服ですとかって言えないから、うん、そのお父さんの、その、ブランドの服を着ましたっていうことをコメントで言って、そのコメントに載るんですね。
うん、
それを、有名な、モデルさんの女優さんなんかが、これいいねっつって写真撮ってツイッターかインスタかなんかに上げたら、それがブワーって広まるっていう、そのもうちょっと今風のところも取り上げたりして、それでそのデザイン会社に、そのブランドか、ブランド会社に、あのデザインの服今ありますか今ありますかっていうのがあって、で、仕方なくその男の子となんか関係を、持たざるを得なくなってしまうみたいな。でもそこから実は高校生で、でもすぐ即戦力が欲しいから、みたいな感じで、その実際にそのデザイナーさんのところに修行に行かせたりして、
はいはいはいはい、
そのデザインのイロハみたいなのを、その独学で今まではずっとやってきたから、そのいろいろ教わっていくっていう。で、モデルでその急遽その出ないといけなくなったところで、その小さい身長ながらに、その普通のモデルに急遽出ないといけなくなってしまったところをどうやるかみたいなところが。
ちゃんと成長していく。
そう、成長物語で、ね、毎回なんかちょっとずつ夢を諦めそうになるんだけど、でもちょっと一歩ずつ夢に近づいていく感じみたいなのがね。毎回泣かされるんですよ。
は
あはあ、その、千雪がね、その、こんな僕でもデザイナーになれますかねつって、最初は、いや、無理でしょって言うんです、
うん。
その時にふと、あ、自分も背低いから無理でしょって言われてたのに、私はあいつに何を言ったんだみたいな、なんかちょっと気づかされて
る。なるほど。
だから私は夢を諦めないから、あんたも諦めないで。っていうようなところから二人で一緒になんか登っていくみたいな。
いいね。
いいね。いや、これはね、めちゃめちゃ熱いんですよ。ただファッション用語は何にもわかんない。
なあ、あったかけりゃいいと思ってるもんね。
そう。
まあ、得てしてね、面白いものってそういうもんですよね。
まあ、
興味がなくても、それが面白きゃ物語っていうのはね、うんうん、
あの、わかる用語がマネキンぐらいだ
もん。待て待て、もうちょっとあるだろ。頑張って探せ。もうちょっとあるはずだよ。マネキンファッション用語じゃねえと思うぞ。
でも一応ね、なんかファッション用語みたいな、なんか意外とみんなが知らないファッション用語みたいな感じで、うん、なんかその間にも。
なんかちょっとね、
コラムみたいな感じで
参考版の、
はい、オートクチュールっていうのが
聞いたことある。
あ、それはあるよ。
なんか聞いたことある。
オートクチュールっていう。今パッとどういう意味って言われたら出て
わかんないけど。
オートクチュールは聞いたことがある。
オートクチュール。
オートクっていうなんかでっかい徳がなんかもらえる。オートクチュールなんでしょ今。
オートク中じゃないんですよ。全部カタカナ
クチュール。
それファッション用語も勉強できます。
なるほど。はいはいはい、
はいはい、
じゃあちょっとパパパッといくと、もう一周くらいいけますかね。私もう一個砂糖菓子を紹介したいと思います。
はい、
三白ガンちゃんは伝えたいという、
好きそう。
これはね、これも完全ジャケ買いした。
あ、
まあ、表紙はちょっとまあ一見するとヤンキーなのかなって思うような、
そうですね、
ちょっと茶髪で、
はい、
なんでしょう、本当三白ガンの目つきの悪い女の子が戸惑ってるような、
出てきそうな、
はい、感じなんですけども、まあ、この子は結局見かけはすごいこんなツンツンみたいな感じなんですけど、はい、中身が本当ピュアで、
はい、
で、隣の席に座ってるですね、これが加藤くんだったかな、はい、加藤くんのことを好きなんですよ。で、毎回ですね、加藤くんが、こう、なんとなく、あ、水野さん、水野さんって子なんですね。
はい、
水野あまねって子なんです
けど。三白眼ちゃんは。
はい、三白眼ちゃんは。おはようってこう、声かけると、一応なんか、こう、じろって、こう、その、この目つきで見ながら、おはようって答えるの、一応。でも、その後、もう、心の中では、言えた、ちゃんと挨拶返せました、偉いぞ、うちできる子やぞ、ふう、今日はなんか成績良さそう、みたいな感じで。
心の声で、
完全にその加藤くんの方が好きで、このことを好きで、で、ずっとこういう感じなんですよ。で、とにかくもう加藤くんのことが好きで、で、 なんとかこう自分からも言いたいんだけれども、なかなか言えない。うん、で、今日こそは自分の方から挨拶するぞって。だって私も挨拶されたら嬉しいから、多分挨拶っていうのは人からされたら嬉しいはずだとか思いつつ、うんうんはいはい、頑張って頑張って、こう挨拶をするみたいな。結構短く短くそういう話が続くんですけども、うん、これが、こう、数を重ねていくと、徐々に徐々に二人の距離も縮まっていってる感じなんですね。例えば、まあ、挨拶がありました。はいはいはいはい、そのやりとりありました。今度、教科書を忘れたっていうことで、貸す。で、それを机をくっつける、みたいのがあったり、はいはいはい、あと、昼ご飯、お弁当忘れてきたから、水野さんが、天音ちゃんが購買に行ったら、今度、教室に財布忘れたと。うん、あ、戻んなきゃと思ってる時に、加藤くんがどうしたのって言ったら、ちょっと戸惑いながらも、いや、財布忘れてきたんで、今取りに行くと思ったら、あ、じゃあ僕今貸すよって、そしたら今買えるでしょみたいなことを言って、徐々に徐々にちょっと会話も増えていく、みたいな。で、今度、購買のそのお礼に、自分なりにお弁当を作ったりなんかもしてくるとか。で、いろいろあって、球技大会があるんですよ。で、球技大会で、結構ね、これいいのは、周りのクラスの、友達は、みんな、この三白眼である、水野さんが、加藤くんのことを好きだっていうのは、おそらくみんな知ってるんですよ。
あ、はいはい。
だからなんか、はい、水野さんが、例えば挨拶返したりしたっていう時、はいはいはい、まあ、意外と背景では、うわーみたいな感じで、
おー、いいですね。
みんなニコニコの顔で、うわーって感じになってるんですよ。で、球技大会の時に応援したいと。
はい。
うん。でもそのためにはちゃんと応援できる、時間帯の球技に自分も出なきゃいけない。うん、加藤くんが出る、球技を応援しに行くためにはってなって、勇気を出して、じゃあ自分はこれをやりますっていう、ちょっとこう、好きな子の応援をしたいから、本当はあんまりそういうのできない子なんですけども、はいはいはい、頑張ってみるとか、うんうん、そういうのがあったりして、非常にこれいいんですよ。で、これ書き下ろしの単行本書き下ろし見ると、うん、この加藤くんの方は、最初は、あ、これは嫌いではないな、この水野さんのこと、
うんうん、
でもどこまで思ってるんだろうみたいなのはちょっとあるんですけども、はい、結構書き下ろしを読むと、実は加藤くんもずっと水野さんのことを、っていう。
あら、はい、何じゃあもう伝えなさいよ。
だから、お互いはでも、まだそこまで踏み込んではないんですよ。ようやく LINE の交換をしたくらいで。
わー。
これがね、非常に素晴らしいんでですね、ぜひぜひ皆さん、この三白眼ちゃんを伝えたい、作者さんはね、空と俊介さん。
はい。
はい。こちらなんでですね、ぜひぜひ。またね、サブキャラもいいですから。
いや、良さそうですね。
友達の女の子がこの、水野さんのお兄ちゃんをちょっと好きになったみたいな展開もあったりして、これ今後期待です。今後期待です。はい。
はい。
さあ。
じゃあ私、じゃあ私はですね、うん、死人の声を聞くがよい。
これは僕読んだことあります。
はい。
はい。
これはまあ、ひよどり幸子先生という方が、はいはい、まあ、チャンピオンレッドで、
はいはいはい。
なんですけれども、はいはいはいはい、まあ、言わばホラー漫画です。
うん。
はい。死んでしまった幼馴染。
うん。
の姿、まあ、霊感の強い男の子、主人公、岸田純くんという、まあ、可愛らしい男の子なんですけど、うんうん、まあ、幽霊が見える。
うん
うん、
結構そういう、やばい人を引きつけてしまうみたいな体質みたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、ある日、その、同級、幼馴染の女の子がいたんですけど、ちっちゃい頃から一緒に遊んでた。うん、まあ、大人、中学校ぐらいになって、もう疎遠になってた女の子が、実はまあ、ある事件に巻き込まれて殺されていた。うん、その日から、その子がずっと一緒についている感じになって、うん、で、まあ、出会う人出会う人が割とまあ、怖い、
うん、
怖いホラーをまあ、寄せ付ける体質なんで、で、まあ、そういうのに出会って、やばいってなったら、その、幼馴染の早川さんっていう女の子なんですけど、パッと現れて、あっちって指さすだけとか、うんうん、で、そっち行くと、まあ、いい方向に
向
かって、うん、まあ、なんとか難を逃れたね、みたいな感じの、うん、まあ、結構短い感じの、まあ、毎回毎回怖い話で進んではいくんですけど、うん、出てくる女の子とかみんな可愛いんですよ。うん、
基本的に可愛いですね。
はい、
うん、
全員クソみたいなやつなんですけど。
うん、あ、そうなの、はい、性格は悪い。
性格はもう最悪の。
最悪、
はい。でも一応なんかまあ、この連載を始めるにあたっては、そのハーレムものみたいな。
構想はあった
んだ。構想はあったらしいんですよ。
あったんです
か、はい、最初にこういうのは、その書き下ろしで書いてあるんですけど、タイトルをラノベっぽくして、女の子いっぱい出してねっていう。
うん、
要望を、
ね、要望
担当さんに言われたので作ったのが、うん、死人の声を聞くだったので嫌な女がいっぱい出てきた
結構ね、割と最初の方はちょっとシリアスっぽい話多いんですけども、うん、結構ずっといくと、うん、だからね、昔のちょっとホラー漫画みたく、うん、 もう最近の方はもうホラーともギャグともつかないような感じになってってて、だから本当に昔で言うちょっとエコエコアザラクとか、はいはい、ああいうものの、うん、なんかオマージュっぽいところでもあるのかなって、だから非常にそういう意味では、いい意味で古い、
そうですね、
あの頃の漫画みたいな、
古き良
き、古き良き、あの頃の怪奇漫画みたいな感じですね。
でもやっぱたんまにめっちゃ怖い絵がちゃんとしますね。
怖
っ、はい。怖い。基本的には怖い。
絵はやっぱ上手いので。うん、ただほんと普通にみんな可愛い感じでは書いてあるんですよ、うん、嫌なやつは多いんですけど、うん、
あの人を蹴落としても自分だけ逃げようとするとかね、
あーなるほど、
そういうやつなんですそういうやつばっかりなんですよ
はいはいはい、
はい、もうちょトラブルメーカーみたいな女ばっか出てくるんですよ、うん、
あ
でこの純くんを巻き込んでいくっていうの で,
うわ
で早川さんに何とか助けてもらうっていう感じなんですけど、
純くんは可愛いですよね、
可愛いですよ、めっちゃいいやつなんですよ、
内気な感じの、はい、おとなしそうな感じ で、
ね、はい、キャラは結構なんか、うん、まあなんか憎めないぐらいのやつらではあるんで、
はいはいはい、
面白いです、これは本当におすすめです、ね、
ハーレム好きだけどそのハーレムどうかな
これはハーレムもんではないです
結果ないですね、
ゴアハーレムですね、
はい、ただまあ誰とも付き合わずに終わりますけど、
あ
おそらくはでも面白いんでね、ぜひ
仕事
の声を聞くがよ
い、はい、
ぜひぜひ、
はい、
じゃあ松崎さん行きましょうか、
はい、はい、ですね、僕じゃあ今までちょっと違う感じで、
はい、
もうアニメ化してるやつ、
はいはい、
この美術部には問題がある、
出た、うん、好きだった、
うん、
あこの美術要はあのアニメ化されたのが、5巻6巻ぐらいまでの話を、はい、まあ、ランダムにというか、うんうん、いくつかチョイスしてっていう感じだったんですけど、はいはいはい、だから今10巻まで出てまして、
もうそんな出てんだ、
はい、なんでそのアニメ化以降のお話をちょっとしたいなっていうのがありまして、ただまあ時間も時間なんで、
うん、
新キャラ出たよっていうことですね。うん、まあ、一人目がですね、うん、6巻で出てくる、
はいはい、
謎の、うん、ののか先輩っていうのがいるんですね。
うん、
ほう。
急にですね、コレットとかがその部室でなんか、
はいはい、
さすが師匠みたいな感じで遊んでると、うん、ガラガラっていきなれて、ようちゃんいる、うん、っていう、この髪の長い女性ですね。
うん、知らない。
あれいないっつって。そしたら、実は部長の幼馴染、
うん、
誰ともくっつきそうな部長に幼馴染がいた、
ちょっとまたパズルのピースが、
ね、そう、でそのまあ昔話みたいなことをするんですよ、その部長とその野々花先輩が、
うんうんうん、
でそれは、その中で野々花先輩が部長に寝る子は育つって言って言ってたんですよ、
うん、
それがあって部長なんか未だにずっと部室で寝てるのとかあったりとかして、で部長が割となんかいじめられてたのをなんかののかがなんか助けたりとかしてって、うん、でその助けられたのを見てその部長は今度は俺が僕大きくなりたいと、
うん、
僕がもっと大きくなったらののちゃんを守ってあげられるのに、
うんうんうん、
そしたらののか先輩は寝る子は育つだよって言ってるところから、うんうん、おそらく部室でずっと寝るような、
へ
ー、でもそのことを言っても部長は全然覚えてないって言うんですよ、
うん、
って言うんですね、
う
ん、で
言うけど
言って、で、うん、そしたらののか先輩がなんかちょっと絡まれるんですよ、
うん、
てか絡まれてる子を助けようとするんですね、
うんうんうん、
そしたらで、なんかその不良がなんか殴りかかろうとしてきたのを部長はバシッってパンチを止めて、
うん、
で、まあ退散させるんですけど、
うん、
そしたら、でも、ちゃんと守ってくれたねって。それを聞いて部長は顔をからめてポリポリしながら、ああ、やっぱり覚えてるんでしょう。
ああ、もう、何それ。
なんでアニメ化しないんだ、それ。
ああ、アニメ化。ああ、アニメ化。
さあ、二人目。
はい、二人目。
10巻、その最新巻で出てくるんですけれども、
はい
はいはい、内町すばるくんのお姉ちゃん、
うん。
お姉ちゃんが出てくるんですよ。
いたの？
実はいた。で、それも実はその美術部の OG。う
ん、
で、まあ、高校でも、まあ、美術部に入ってる子なんですけど、
うん、
それが、まあ、まあ、昔のその OG として、まあ、中学に部室に来たと。
うん、
それで、まあ、水木、宇佐美さんと、まあ、
宇佐美さん。
そう、土井さんの宇佐美さんと、まあ、会って、まあ、ちょっと絵のことをなんかちょっとアドバイスしたりとか、して、
はいはい、
まあそこでまあ会話とかしたりするんですけど、うん、そしたらお姉ちゃんが、うん、もう水木ちゃんうちのスラブスバルもらってあげてよ、ほらこれで顔は結構悪くないからさって冗談交じりに言うんですよ、うん、そしたら宇佐美さんは、うん、そういうのは相手の意見もありますからって
ガチでガチで答えて、
この子わかりやすいってなって、うん、でそしたらお姉ちゃんがスバル君に、うん、ちょっとあんたっつってこそこそ喋るんです、うん、そしたらスバル君は何宇佐美さんがどうかしたのっつってまあ全然気づかないけど、うん、そしたらうちあ水木ちゃんうちの具体が、うん、ごめんってなってどうやら多分その二人をくっつけるためにちょっとお姉ちゃんが
ちょっといい見方が現れたんじゃないの、
今後ちょっといろいろあるんじゃないかっていうところで10巻が終わってるので、
ちょっとあ2目か2目か
なのでですね、こちらあの電撃魔王で、今も連載しておりますので、うん、この美術部には問題が10巻まで出ておりますので、はい、ぜひ読んでみてください。
了解です。まあそんな感じでですね、ちょっとあの時間長くなってしまいました、はい、こんな感じでまだ漫画ちょっと紹介したいと思っておりますのでですね、はいはい、ぜひぜひ我々の、紹介した漫画を読んでいただけると、はい、我々も嬉しいかなと思います。ということで、以上おすすめ漫画を語ろうでした。はい、じゃあエンディングでーす、じゃあとりあえずツイッター読んでいきますね、
はい、
150回到達おめでとうございます。
ありがとうございます。
大家さん管理人さんキャラを語ろう、メゾン一国おとなし京子さんは殿堂入り、めんどくさい美貌の未亡人とか最高です、マリアホリックの寮長先生も良い、小柄獣耳割烹着で正体不明とか盛りすぎ、キャラソンも可愛いというの
がですね、マリホリね、
はい、大家さんトーク、最近のアニメだと最初に思いついた、ひなこノートの大家さんと、
なるほどね、
萩野千秋かな、
はいはいはい、
次になぜか僕らはみんな可哀想のババアが思いつきました
まあね、そうですかね、
はい、千秋先輩そうか、大家さんだわ、そういえば、うん、
大家さん管理人さんトーク、私は真っ先に赤霊の大家さんが思い浮かびました。理由は一つ、あの豊満な胸に顔をうずめたい。
赤霊はみんなね、そうですか、ね、
いや大家さんそこまで許してる存在じゃないですけど、ね、まあ赤霊ですから、
はい、
はいはいはい、管理人さん大家さんは巨乳率の高さが熱い、うん、その中でもスロースタートの京塚紫音さんが好きです。
スロースタートね、はいはいはい、
知ったね。管理人キャラ、ラブヒナはるかさん一択だと思ってたけど管理人じゃなかったわな、
うん、違うんですよ、うん、前
というわけでマホロバの小杖ちゃんで、
うわ、
今考えると結構ヘビーな題材を扱った作品でした
これも号泣しました僕、うん、
第150回でメゾン一国の京子さんをめんどくさいと思うオタクもいるって話に驚く。いつも主人公がダメすぎて怒らせるからだったような気がするんだが、そんなダメ男をなんだかんだで支えるヒロインはなかなかいないし、オタクの理想かと思っていたんだけどなぁということでですね。
まあね、まあそういう人もいるでしょう。うん、はい。
僕は京子さん好きです。はい。進撃エヴァについてキャラの可愛さだけを語るラジオ、本当に大好きなラジオです。いいですね。いい評価です。エヴァ女性キャラの話、個人的にものすごく湧いた。ゲームはしなかったけど、霧島マナはアンソロジー4コマとかで知って、
あ、
一時期マナ派になりましたが、やっぱり謎の寡黙少女萌えな私は最終的には綾波派。でも当時の妹も可愛かったなと。エヴァ話に翻弄されまくった土井さんが最後の最後に放った、誰もわかんないもん、なんでこんなに流行ってんすかという叫びに共感しつつ笑った。謎本とか売れまくった当時もそんな感じだったなぁ、ということで、
うん。
エヴァキャラトーク、三平さんが見送った伊吹前のフィギュアは、来島製作所さんのガレージキットです。
すげえな。
塗装済み完成品は販売されていませんでした。エヴァときめも桜大戦等でフィギュア界隈が盛り上がり、キットから完成品へ各メーカーが舵を切った事態ですね。
塗装されてないんだ。
なるほど。
三平さんの口癖は、そんな感じでだと思う。いいんです。俺自分で聞き返してもわかるもん。
そうですね、
じゃあそんな感じ、うん、なんかこう、ね、こ、うん、じゃあ一旦ここで、みたいな感じで、うんうんうん。
はい。
はい。そんな感じでですね。はい、じゃあ、では。告知しましょう。
はい、ライブ告知。
はい、はい、2019年ですね。1月13日日曜日、チャラで阿佐ヶ谷、二次元再退社の夜、ライト09、愉快異世界新年会、会場13時半、開演14時、終演は16時半を予定してます。予約1500円、当日1800円、予約は専用フォームで受付中、フォームは二次祭ヘルツのブログ、Twitter公式アカウントでご確認ください。なお入場は予約者優先で整理番号順となりますということで、普段よりちょっと、料 金高いんですけども、その代わりワンドリンク制ではないので、はい、まあ、はい、トントンかなみたいな感じになってますんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、します。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてくださいと。
はい、そしてメール募集、普通オタ感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
なんか地方からもね、仕事あるとね、すごい嬉しいんでですね、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんな感じで、もうここに入ってるもんな、そんな感じで第154回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、オッケーでーす。いやいやいやいや、漫画はでもやっぱもっと紹介したいのあるね。
本当ですね。
本当に何度も言うけど、漫画紹介するだけの別番組なんか誰か企画してくんないですかね。
確かに必要ですよ、
ね。必要だよ、もう紹介したいのいっぱいあるんだから。
新刊出るために話したいですもんね。
そうそうそうそうそう。ね、こんなの見つけたよとかね。
だから作品別じゃなくて巻別になっちゃいますもんね。
確かにね。
ね、この話のこの巻。
そうそうそう。だからそれと同時にあと書庫を誰か
本当頼むわ、もう探せなくなってきた自分
で。やっぱり共同で借りるしかないですかね。
本当にね、
ちょっと探します。